おめでとうございます。本日宣言台キリスト教会創立30周年をここでこのように皆様と共に祝うことができることは大きな喜びであり、また特権でもあります。私たちも皆様と共に喜んでおります。主イエス様はマテの16章でこうおっしゃいました。私は私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。1989年10月の1日宣言台キリスト教会での最初の礼拝で、私はピリピのビトへの手紙4章から心配に打ち勝つことについて説教しました。まあ、きっとこの説教だったと思いますが30年前ですね。その日の午後の開唱式に関東地方にあるアライアンス教会から85人の方々が参加しました。1993年の7月、私たちは後ろ髪を引かれる思いで宣言台キリスト教会を後にしてアメリカでの1年の奉仕のために帰国しました。長男は3歳でした、その時ですね。過去30年の間、山あり谷ありの連続でした。多くの祝福もあり、またさまざまな試練もありました。しかし主イエスはいつも真実なお方であり、30年間この教会を守り続けてくださいました。本当に感謝します。金牧師ご夫妻のゆえに主に感謝を捧げたいと思います。お二人の指導の下で教会が成長するのを目にできたことは素晴らしい恵みです。本当に感謝です。次の30年間より一層大きな恵みに満たされましょうに。そしてさらに多くの人々がこの教会を通して主に導かれましょうにお祈りします。今日の聖書朗読、使徒の働きの一章、ではイエス様が弟子たちに語った最後の言葉を見ていきます。この言葉に私たちがキリスト者として、そして教会として栄えるためにしておかなければならない、また信じ行動しなければならないことが3つあります。まず御父は私たちを愛しています。神である父は私たちを愛しています。もう一度使徒の働きの一章の6節7節を読みします。そこで人たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼に言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。弟子たちはイエス様に尋ねました。それは私たちが皆質問に思うことです。彼らはこれから何が起きるのか知りたいのです。彼らは自分の国のことを心配しています。今こそイスラエルを解放し独立国として再興なさるのですか？個人的な質問でした。なぜなら国が再興されると弟子たちは高い立場につけるからです。自分たちの国がこれからどうなるのかと尋ねたのです。そして自分たちがこれからどうなるのかと尋ねたのです。私たちの国はこれからどうなるのでしょうか？私たちの将来はどうなるのでしょうか？イエス様は弟子たちに何を言われているでしょうか？7節。イエスは彼に言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。 どんな時、この言葉は重要な時を指しています。私たちは重要な時を過ぎて後になってから知るのです。その最中に行っても気がつかないことです。世の中に起こってきたことも同じです。最も重要な時は、主イエス様が力と栄光の中で戻ってこられる時です。誰もその時はわかりません。どのぐらい先なのかもわかりません。いつかは知りません。まあ、時期という言葉は、まあ、使徒パウロが、まあ、テモテの第二の手紙を使った言葉ですが、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。どんな時にも神の言葉を熱心に伝えなさい。福音が広められる時期があり、困難や反逆に遭う時期もあります。扉が開かれられる時期もあり、閉じられる時期もあります。この時期がもう終わろうとしているのか、次の時期が始まろうとしているのか、わかりません。私たちは不確かな世界に住んでいます。私たちがこの自由をいつまで持てるのか、わかりません。明日も同じことができるのか、否か、誰にもわかりません。しかし、ここで私たちにわかっていることがあります。その時期は私たちを愛しておられる御父が決められるのです。父がご自分の権利を持って定めておられることです。御父が権利を持って定めておられるときは、まあ、ということです。イエス様がここで父という言葉を使っていることが、私たちが神の子であるという素晴らしい真実について、私たちに語っているからです。私たちが神様の子供です。時や時期は偶然に起こるわけではありません。御父の権利において定められるのです。私たちの人生において大事な瞬間や変化が起こる時期は、私たちを愛する最高権利を持った御父の手の中にあるのです。私たちが行うことで全て御父の愛に喜んで応えることなのです。自分の将来に何が起こるか分かる人はいません。しかし誰が私たちの将来を握っているのかは知っています。愛する兄弟姉妹たち、時と時期は天にいるあなた方の御父が定められるのです。そしてあなた方はその神の愛をいつも受けているのです。世界という教会は、私たちの時期と時が私たちを愛してくださる御父の手にあることをしている教会です。ですから、恐れではなく、信仰によって行動してください。御父は私たちを愛してくださいます。第二、御霊は私たちに働きかけ力を与えてくださいます。御霊は私たちに働きかけ力を与えてくださいます。イエス様が八節でこうおっしゃいました。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。弟子たちがどんな立場にいたか思い出してください。15節ではその頃約20名ほどの兄弟たちが集まっていたと書かれています。約20人しかいない教会です。そして屋上の間に集まっていました。その部屋はエルサレムにありました。そこでイエス様に対する敵意が非常に高まっており、主を十字架にかけたところです。だから人々が恐れるのも無理はありません。そしてその恐れのゆえに、教会は小さくなり100人しかいなくなったなら、私たちの今日の状況は違います。イエス様は天に昇ろうとしていました。そして弟子たちに言われました。 聖霊があなた方のもとへ降りてきて、あなた方は力を得ます。あなた方にしてほしいことは、あなた方が一人ですることはありません。聖霊があなた方と共にあなた方の中にいます。そして彼があなた方の上に降りてくると、あなた方は力を得ます。この素晴らしい約束は10日後、五旬節の日に弟子たちに対し果たされました。そしてそれは私たちが悔い改め、イエスを信じるとき、すべての信者の人生の中で果たされるのです。しかし、ここで注意していただきたいことがあります。その力は何のためでしょうか？なぜキリストは聖霊を私たちに与えるのでしょうか？聖霊が与えられると私たちは罪を克服することができるのでしょうか？その通りですが、ここではそんなことを言っていません。聖霊が与えられると私たちは心から礼拝をすることができるのでしょうか？その通りですが、ここではそんなことは言っていません。聖霊が与えられると私たちは確信を持つことができ、希望や喜びや平安が与えられるのでしょうか？その通りですが、ここではそんなことは言っていません。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるとイエス様がおっしゃいました。これらの120人は、イエス様が生きていたことを世に伝えると委ねられた人たちです。イエス様がすべての人たちにとって神であり、彼がすべての人の忠誠、信仰、愛を求めます。聖霊が与えてくださる力は、イエス様が彼の弟子たちを送る選挙のためのものであり、御霊の偉大な約束がなされ、福音の前進のためです。人生の中で働きかけてくださる聖霊の力についてもっと知りたいと願いますか？福音を広めてください。そのために聖霊が私たちに与えられるのです。栄えている教会とは、聖霊により頼んでいるということを知っている教会です。そして謙遜な確信の持ち、神のみに奉仕する教会です。御父は私たちを愛しておられます。御霊は私たちに働きかけ力を与えてくださいます。最後に御子はが私たちを送るのです。御子が私たちを送るのです。もう一度八節を読みします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。あなた方が私の証人となるのです。ここでルカが書いている証人という言葉は、殉教者という単語です。殉教者は彼や彼女の死によって証言する人です。イエスを証言するのは趣味となるようなものではありません。犠牲にならない証言はありません。証人となるということは不快なことがいつもつきまといます。辛いことがつきまといます。私の証人となります。またあなた方が私の証人となるのです。私の証人となるのです。教会が最初に求めることはイエス・キリストを証言することです。イエスを証言するのはキリスト者のみができることです。人ができる良いことはたくさんあるでしょう。しかし世界でキリスト者のみがイエス様を証言することができるのです。私たちがしなければ誰がするのでしょうか。 私の証人となるとイエス様がおっしゃいました。イエスを証言するというのはどういうことでしょうか。私たちは主が誰であるのか証言しなければなりません。肉体を持つ神、聖なる神です。人の姿をとった神です。また私たちは主がなされたことを証言しなければなりません。主は完全に神様に従った生活を送りました。神様が人に望んだことをイエス様は私たちに代わって成し遂げてくださったのです。主は自分の命を犠牲にし私たちの罪を取り除いてくださったのです。そしてご自分がその罪を引き受けてくださり完全に贖ってくださったのです。イエスは死にましたが復活し、彼を信じ悔い改める人々すべてに永遠の命を与えになり、その永遠の命の力の中で挙げられました。主は私たちの罪のために死んでくださいました。そして私たちは主が私たちに要求し与えてくださることを証言しなければなりません。イエス・キリストはすべての人に対する最高君主の神なのです。彼は罪の許しや神と共にいる平安や愛と共に生きる力をお与えになり、また義の新しい地と新しい天において彼と共にいて永遠の命を与えられるのです。これはこの疲れ切った世界が今までに聞いたことの中では最高に良い知らせでしょう。私たちがしなければならないことは主イエス様を証言することです。主が誰であり何を行い何を要求し何を与えになられたのか地の果てまで述べ伝えましょう。この宣教を行う領域に注意してください。イエス様はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。エルサレム、それは私たちの地元です。ユダヤとサマリア、それは地方です。地の果て、それは世界です。そして聖霊の力はこの宣教を行うために与えられるのです。教会に聖霊が降りて力を与えになっているというのはどのように分かりますか。御霊の力が与えられているのは福音を進めるために本当につらいな地域にも足を入れている信条を見れば分かります。教会がイエスを証言しようとしているとき、教会に聖霊が降りてきて力を与えているのがわかります。栄えている教会は、キリストが私たちを送り、地元や地方や世界で仮の証人となれなければならないことを知っている教会です。福音を進めています。栄えるために神の恵みにより新しいやり方で地元や地方や世界へ広げる動きを起こすのです。栄えている教会は私たちの時や時期は私たちを愛してくださっている父の手の中にあることを知っている教会です。だから恐れるのではなく信仰による行動するのです。栄えている教会とは聖霊により頼んでいるということを知っている教会です。ですから確信な謙遜な確信を持ち神のみに奉仕するのです。栄えている教会はキリストが私たちを呼ばれており、地元や地方や世界で仮の証人とならなければならないことを知っている教会です。ですから福音を進めています。述べ伝えています。主よ、この宣言台キリスト教会を栄えさせてください。お祈りします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、 あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。天の父様、私たちはあなたの御前に改めてその使命とあなたの選挙に対し自分自身を捧げます。私たちはこの30年間多くの祝福を心から感謝します。この30年間奉仕するすべての人のために感謝します。この教会の一人一人を心から感謝いたします。主に仕える牧師やリーダーについて感謝します。この教会を守ってください。救い主イエス・キリストにいつも忠実でありましょうにお願いします。そしてこれから行うことに対し必要なことがすべて与えられ、妨害を受けることがなく早く福音を述べ伝えることができるように祈ります。すべての心に触れてください。そして喜びを持ってあなたに従うことができましょうに、一人一人にあなたの恵みを注いでください。天の父様、この教会の将来はあなたの手の中にあり、あなたが私たちを愛してくださる御父であるということを知ることで持てる強い信仰へと導いてください。キリストの私たちへの、そして世界に対する愛の深さを知ることで持てる愛を深められるように導いてください。またあなたの御霊によって力を与えられ、福音を広める大いなる御業へと導いてください。そしてこれらはすべてあなたの栄光のためです。私たちの素晴らしい救い主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。